サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー坂井の上野です。
松山クリニック相談医の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。久保さん、身元保証の話とかね、
はい、
結構生々しくて、
はい、
ね、ちょっと暗くなるんですけど、でも話としてはめちゃくちゃ生々しくてすごい興味深くて面白かったんですけどね、
はい、
でその中やっぱり準備いろいろせなあかんなっていう、
そうですね、
とこがあってね、で前ちょっと森津先生という司法書士の先生にお越しいただいて、
はい、
でその時に身元保証とかの問題で、
はい、
準備しといた方がいい3点セットっていうので、はい、この前解説いただいて、
はい、
結構好評でしたので、
はい、
で今回については遺言書ですね、
はい、
遺言と書いて、
はい、
その辺のところもう一回ね、
はい、
お話伺おうと思って。
そうですね、この前は、うんうんうん、聞けば聞くほど、はい、もう私たちが質問ばっかりして話がもうまとまらないぐらいになって、ね、なっちゃったりしたんですもんね。そうですね、は
い、ちょっとまた改めてお越しいただいておりますので、はい、ご紹介お願いします。
はい、今日は司法書士事務所モーリスリーガルサービスの森津修一先生にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。司法書士の森津でございます。
よろしくお願いします。ちょっと今回初めて聞かれる方もいらっしゃると思うので、はい、ちょっともう一回簡単に自己紹介をよろしくお願いします。
は
い、
私は大阪市、市内ですね、はい、大阪市の中央区の堺筋本町の方で自分の事務所を経営しております司法書士事務所モーリスリーガルサービスという事務所を経営しております、はい、司法書士の森津と申します。
はい、お願いします。
司法書士のお仕事内容としてはいろいろな登記手続きですとか、
う
ん、
はい、
あと、成年後見のお仕事とか、
はい、
多岐にわたってやらせてもらってます。はい、またお呼びいただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
お忙しいところお越しいただいてありがとうございます。で前回のね、なかなか好評やったっていうね、僕も進めるときは3点セット準備し合うみたいな感じで、はい、言うようにしてるんですけど、
はい、
そもそもちょっと前のおさらいじゃないですけど、はい、3点セットですね、はい、ちょっとその辺もう1回だけ簡単に振り返りたいと思うんですけど、
はい、
はいはい、お願いします。
生前対策、お亡くなりになった後のお話ですね、
はいはい、
でお亡くなりになる前の対策としまして、
はい
は
い、
まだ今はお元気ですけども、自分がもし認知症とか将来的に判断能力が低下した時に不安だ、はい、した時のことが不安だという方の場合は、任意後見契約という制度がありますので、もしそうなった時に自分の代わりにいろいろな法律面でサポートしてくれる人をあらかじめ決めておいて、
はい、
元気なうちに契約をしておくという契約になるんですけども、
はい、
それをお勧めしているというお話を前回したと思いますね。
はい、
で、それはあくまで、お亡くなりになるまでの間で判断能力が低下された場合のお話であって、
はい、
今度お亡くなりになった後の、例えば ね、身寄りがいないとか、子供さんもいないとかで、はい、自分が死んだ後自分の今住んでる家のいろいろな手配であるとか、
はい、
処分であるとか、あと自分の今持ってる財産の行方であるとかっていうのを不安に感じられてるっていうご相談もよくあるんですけども、
はい、
お亡くなりになった後のことを決めるのが、遺言書であったり、
はい、
死後事務委任契約ということであったりということになりますね。はい、簡単に言いますと、ご自身の財産の行く末を決めると、誰にあげるかっていうのを決めるっていうことを指定できるのは遺言ということになりますので、遺言書でしかできませんので遺言書を残してもらうと、で、財産の行方ではないですけども、いろいろなその亡くなった後やらないといけないこと、お墓の手配であるとか、そのお家の処分であるとか、細かいことを言えば電気ガスの契約を終了させるとかですね、
はい、
そういったもろもろの細かなことを誰かに依頼したいと、誰かに依頼してもらわないとやってくれる人がいない場合ですね、
はい、
に、考えていただかないといけないのが死後事務委任契約と、
はい、
どなたかにそういう亡くなった後の事務をあらかじめ依頼しておくという必要がありますね、
はい、この辺のね、詳しいことについてはあれ何回でしたっけ、
594回、
はい、
595回で、
ね、2回に分けてね、
はい、
詳しくお話しいただいてますので、
はい、
またぜひね遡って聞いていただけたらいいかと思います、はい、 ゃあその3点セットのうちですね、はい、今回ちょっと遺言書についてはね、
はい、
僕らちょっと分からんことというか聞きたいこといっぱいあったんでね、
はい、
もう一回ちょっとそこ掘り下げてお伺いしたいと思うんですけれども、
はい、
この遺言書ですね、遺言、僕ら遺言書、はい、遺言書を用意するんですけども、
はい、
遺言書がこれそもそもなんで必要なのかっていうのをちょっとざくっと教えていただきたいんですけど、
まあ、遺言書はですね、はい、自分の財産の相続させる人ですとか、はい、まあ、割合とかをあらかじめご自身の意思で決めておくというのをの書面にして残しておくことで、
はい、
亡くなった後相続人の皆さんにそれを見てもらって、はい、その実現してもらうというものになるんですけども、必ずね必要なものであるというわけではないんですけども、
はい、
まあ、私もお客様皆様に今おすすめはしてます、
は
い、で、やっぱりね、はい、遺言書がないとじゃあどうなるのかと言いますと、
はい、
まあ、遺言書がなくお亡くなりになった場合は、はい、その方の財産をですね、
はい、
相続人が、はい、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、相続することになるんですけども、
はい、
基本的には法定相続分っていうのを法律で決まってるんですけども、はい、それはあくまで何も協議をしなかった場合ですね、
はい、
にそういうふうな相続分、配偶者であれば2分の1ですとか、
うん、
子供、
はい、
後の2分の1を子供で分けるとかいうのが決まってるんですけども、
はい、
あくまでそれは決めなかった時の話で、相続人全員で協議をして相続人が全員が納得すればどんな分け方でもできるんですよ、
はい、
ただその協議をしないといけないと、
はい、
でそこの協議でまた場合によっては相続人間でこう争いが起こってしまったり、まあ、揉めてしまうということも多々あります、
はいはい、
その相続人の中に判断能力の低下されてる方とかね、認知症のおばあちゃんとかが入ってたりすると、うん、そもそもその方遺産分割協議をできないっていうことになりますんで、後見人とかをつけないと協議ができないと、すごく手続きが煩雑になってきたり時間がかかったりするんですね、
はいはいはい、
で揉めなくてもそうですけど、そこにまた相続人間の争いが入ってくるとなかなか長期化してしまったり、
はい、
いわゆる相続争いの族ですね、相続が発生するリスクが非常に高いと、うん、これは昔はよくおっしゃるのは、私はそんなに財産多いわけでもないからとか、
はいはい、
今は子どもたちもみんな仲いいからっていうお話をよくされるんですけど、まあ、なかなかね、いざ亡くなってみると、はい、あまり最近見てますと財産が多い低い関係なく争いはやっぱ起きるんで、そういうのを遺言残してちゃんともう誰にいくらっていうのを決めといていただければ、そもそも争いを抑えれるということがありますよね。はい、あと手続きに関しても、
はい、
遺言を残されてるのと残されてないのとでは、はい、まあ、手続きの煩雑さとか、あと必要な戸籍の種類とかも変わってきまして、
はいはいはい、
遺言を残されてるとかなり少ない手続きで進めることができますんで、
はいはい、
非常に有効だと思います。はい、あとはですね、
はい、
例えば相続人以外の人に財産を残してあげたいという場合ですね、例えばお孫さんに残してあげたいとか、あの世話にな
って
世話になった誰それに財産をあげたいとか、
はいはい、どこ嫁とかね、
はいはいはい、どこか、はい、あのお世話になった施設に寄付したいとか、
はい、
いうことになると、はい、遺言でないと残せませんの で、
そうですね、
はい、そういう場合は必ず遺言を残してもらう必要がありますね。
はい、
各ご家族の方がその個人に対していろいろ生前に思いを持ってやってきたことが反映されてなかった、
はい、
されてないと感じられるとやっぱり納得いかないっていうことにはなるみたいですので、はい、
その一応遺言書なんですけれども、
はい、
なんかこう種類があってね、
はい、
ちょっとそれぞれの特徴とか、はい、メリットデメリットあると思うんで、
はい、
今日はちょっとそこメインでね、
うん、
ちょっといろいろ聞いてみたいと思うんですけども、はい、まず遺言書の種類がちょっとどんなものがあるのかっていう、
遺言書はですね、はい、まあ、あのよく皆さんが使われる遺言書っていうのは、
はい、
まあ、普通方式による遺言っていうんですけども、
はい、
自筆証書遺言、
自筆証書遺言、ね、はい、
と公正証書遺言、
はい、
と秘密証書遺言、
秘密証書遺言、
こういう、はい、3つの、はい、類型があります。
はい、
普通方式に対して特別方式っていうのがありまして、まあ、
はい、
普通の方式で作成することが極めて困難で緊急性の高い場合ですね、はい、例えば病人であと数ヶ月で、まあ、数日でもお亡くなりになるとか、
はい、
で 寝たきりで、まあ、そういう状態ですので当然自筆とかもできませんので、はい、まあ、給児遺言ですとか、はい、例えばお医者さんと証人が立ち会った上で口述で聞き取る遺言ですとか、はい、船舶遭難者遺言とか、まあ、船に乗ってる方ですね、はい、船に乗ってる方はこっち戻ってこれないんで、はい、その交渉役場とかも行けないんで、はい、あのそういった時にもし遭難にあったりして亡くなられる時にその証人何人がいてちゃんと口述で聞き取るとか、まあ、そういう遺言の方式とかもあるんですけども、 あとあの伝染病とかで隔離された方の場合の隔絶地遺言っていうのもあるんですけど、まあこれはレアなケースでありますので、はい、普通皆さんがおっしゃる遺言というのは先ほどお話してました自筆証書と公正証書と秘密証書ですね。で中でも自筆証書と公正証書っていうのがよく使われると思います。
使われるですね、はいはい、じゃあそれぞれのちょっとメリットデメリットをちょっと教えていただきたいんですけど、そうですね、
は
い、
まあ、自筆証書って言いますのは、はい、皆さんよくご存知の聞いての通り、はいはい、自分で書く遺言書ですね、はいはい、これは遺言者本人が全部自筆
で、
例外としてその財産の目録とかについてはパソコンで作ったりとか、はい、することができるんですけども、はい、遺言書の本文自体は全部自筆で書く、
パソコンダメなんですね。
ダメです。
あ、はい、
自筆です、はい、で、書く必要があります、はい、でまあ、これのメリットはもうすぐ書けるんで、
はい
はい、比較的手軽にできると、うんうん、で費用も自分で書くだけですからかかりません、
はい、
基本的にはですね、うん、で内容も自分一人で書くものなんで秘密にできますし、はい、何回でも書き直すこともできますと、はい、気が変わったらまた書き換えるということもできます。それに対して公正証書遺言ですね、
はい、
公正証書遺言というのは、まあ、公証役場っていうところが各地区にありますんで、はい、公証役場に行ってですね、もしくはその公証人に来てもらって、で公証人の面前で、はい、遺言の内容を口述して、で、はい、証人もその時2人、
はい、
一緒にいてもらって、はい、その内容を確認してもらった上で公証人が公正証書という公式な書面で遺言書を作成してくれると、
はい、
でそれを公証役場で保管してくれるという制度ですね。
あ、はい
はいはい、これの、まあ、メリットとしましては、はい、無効になるリスクが極めて低いと、まあ、第三者の目が入りますので、はい、専門家の目が入りますので、はい、無効になるリスクが低いということと、はい、公正証書といいまして執行力の伴う公式な書面になりますので、はい、非常に効力が強いと、で後でも遺言の有効性とかを争われた際に非常に有効だと、はい、ということですね。だから争いとか揉めそうだなっていう時は公正証書にすることをお勧めしたりします、ね。
はい、デメリット的には
デメリットはですね、はい、自筆証書で言いますと、はい、自分で書いて自分で保管するので、はい、手軽な反面ですね、はい、一応法律で遺言書の様式っていうのが決まってまし て、
はい、
その様式を外してしまうと無効になっちゃうんですけども、
その、
はい、形式不備で無効になるリスクが高いと、
はい、
で、
はいはい、
まあそんなに難しい形式ではないんですけど、例えばその先ほど申し上げました遺言、はい、本文は全部自筆だと、
自筆で、
で日付氏名は辞書、
はい、
で日付をちゃんと入れると、
はい、
で日付を入れてないケースとか結構あるんですね、
はい、
あとそれだけで無効なんですか。
それで無効です、
はい、
あと昔の方ですと何月吉日とかって
入れたりする、
はい、これも無効です、
無効なんですか、
はい、であと、ちゃんと認め印を押しているということが、
印鑑が漏れてても無効なんですか、
はい、
厳しいな。
であと、まあ、自分で書いて自分で保管する様式ですので、はい、紛失したりですね、はい、なくしてしまったり、はい、まあ、ご生存されている間になくしてもまた書き換えればいい話なんですけども、はい、なくなった後に発見されなかったりですね、
はい、
発見されたとしても、まあ、発見した相続人に不利な内容の場合改ざんされたり破棄されたりですね、するリスクが高いと。
見つけた人が、ちょっと俺の財産ないやみたいな、そうしてたの、
はい、昔よくサスペンスドラマであったような非常にそういうリスクが高いということになりますね、はい、 で対しまして公正証書遺言についてはそういう面が公正証書入りまして遺言書も公証役場で預かってくれますので、はい、紛失改ざんのリスクはないと、
ないと
で形式不備になるリスクも公証人が作りますのでありません。その代わり費用がかかります、はい、公証人に払う費用っていうのがかかってきますのと、あと時間がかかりますね。当然、はい、事前に公証人と打ち合わせをしたりして、はい、で何回か打ち合わせして内容が決まれば当日交渉役場に、はい、証人と一緒に行って作るっていうことになるんで、はい、思い立ってすぐできるというものでもない。
あ、なるほど。
で時間と費用がかかって、はい、まあ、手間だという点がありますね。
はい、
であとは交渉人と証人にその遺言の内容を知られてしまうというのも抵抗がある方もいらっしゃいます。
あ、そうなんですね。あの様式が自筆でね、
はい、
様式きっちりしてて印鑑もちゃんと押してたら、うん、別にどんな紙でもいいんですか。
どんな紙でもいいです。
その
広告の裏でも、
は
い、実際そういうのも私あります。
マジですか。
見たことあります。あの
広告の裏で、
はい、
あでもきっちりしとるなみたいな、
はい、
マジですか。あ、それは指定ないんですね。
そうなん
です。 A4 でないとダメとかなんかないんですか。
ないです。
ないです、
はい、メモでもいい。
メモで
もいい
ですか、
はい、ただちゃんと名前と
日付 と、
ね、内容が矛盾してなければ、
はい、いいんだ。心裏ってすごいですね。
でもそんなん捨てられそうですもん
ね。そうですね。心裏やったらね、見つけてもないよこれみたいな。
実際私がこの間受けたケースでも、はい、お父さんの引き出しの中に、はい、遺言書が4つも5つも出てきてます、はい、その広告の裏に書いた遺言書が4つも5つも出てきて、
はい、
で一応全部日付書いてはったんで、はい、一番最新の日付のもので
最新のやつを生かしてみたいな、はい、
うーん、
最近あの動画とかあるじゃないですか、
はい、
あれでこうビデオレターいうのはダメなんです
ね。今はダメなんですよ ね、はい、将来的には多分、ね、
編集できますもんね、
はい、
今後はひょっとしたら
そうですね。自筆っていうのもね、はい、ちょっとあの今のあれには合わないのかなっていうのはありますん で、多分変わっていくんじゃないかなとは思いますけど、現状はやはりまだ自筆で辞書、はい、ハンコも必要っていうことになってますね。
あ、なるほど。でその中であの法務局でね、
はい、
なんか預けたらっていう話聞いたんですけど、はい、あれはどこに属す、自筆に属す。
あれはですね、自筆証書遺言ですね
に残す、はい、属すけど、どんなもんなんですか、
ね、今までですと、はい、その自筆証書遺言の一番のデメリットって、
はい、
形式不備で無効になるリスクが高いのと、はい、紛失で改ざん、
はい、
偽造で破棄される恐れが高いと、
はいはい、
で今までですと、まあ、それを担保しようと思いますと、例えば弁護士とか司法書士に遺言書を預けたりするケースは稀にあったんです、
はい、
で、まあ、保管料とか毎月かかるんですけども、
はい、
でまあ、そうやって誰か専門家とか第三者に保管してもらう、貸金庫に入れてる方とかもいらっしゃいますよね。ただ、まあ、それも結局見つけるのは相続人ですので、改ざんのリスクとか破棄のリスクっていうのは出てくると思うんですけど、そこを担保するために一昨年ぐらいですかね、あの法務局の方で遺言書を保管してくれる制度ができまして、
はい、
自分で書いた自筆証書遺言を持って行って、はい、申請書を書いて持っていけば、
はい、
法務局の方で預かってくれると。
預か
で、うん、内容のチェックまでは法務局はしませんけども、
はい、
一応その、はい、預かるにあたってある程度の様式が整っているかは確認してくれますので、はい、またケアレスな日付がないとか名前がないとかいうことは避けることができる、はいはい、ただ遺言の内容については審査はしてくれませんので、
そのまま預かる、
はい、そのまま預かります。でただ、はい、あの法務局はずっと預かってくれますので、
はい、
紛失や改ざんといったリスクはなくなります。 あらかじめ相続人、はい、まあ、亡くなった後知らせてほしい人っていうのをあの登録しますの で、
あ、そうなんですか、
はい、亡くなった時は法務局からあらかじめ登録してた相続人のところに遺言書預かってますよっていう通知がいくと。
それいいですね。亡くなった連絡ってどうやってですか。
それはあの、はい、誰かが申し立てることになりますね。
あ、はい、なるほど。この方亡くなったら、はい、すごい連絡してもらえるみたいな、
は
い、
うーん、
意外とねお安く預かってくれますので、3900円、手数料3900円、それだけです。
なんか売ってるみたいな言い方ですね。3900円、
それがない頃は弁護士とか司法書士とか預かってもらうと思うと、毎月とか毎年に保管料がかかったりする。まあ貸金庫とかもそうですけど、
月々ね、お金かかりますよね。
法務局の保管制度は最初3900円払うだけですので、
年間とか月間じゃなくて、もう1回3900円払ったら永遠に、めっちゃ安い
です。それ、書き直ししたい時とかはどうするんですか？
書き直したものをもう一度法務局へ持ち込む
と。貸金庫預けてることも伝わってなかったり、
ね、でもそれがね、分からなかったりとか、
預けてること自体伝わってなかったり ね、
ね、うん、よく私も受けてよくあるのが、遺言書でなくてもね、エンディングノートとかでも書いといてもらったらいいんですけど、はい、何も残さずに親族に何も言わず、そんなに付き合いがなかったりすると、どこの銀行に持ってる口座を持ってるのか、どんな財産を持ってるのか全く分からないっていうケースがあるので、
ありますよね、
はい、そうなるとね、貸金庫入れてても見つからないっていうことになりますよね。
変更した場合は再度申請の手数料がかかるそうです。
かかるそうですか。ありがとうございます、
でも3900円だったら、
そうですね、安いですね、
事実証書される場合はお勧めしますね。
なるほど、内容まではチェックしてくれないけどっていうことですね。なら、蓋開けたら無効っていうことも、
場合によってはあります。
それは法務局に言っても知りませんって話です、あそこ気付けなおか
ですね。やっぱりその内容がね、矛盾してて使えない、法律的には様式は整ってるんだけども、内容が矛盾してて使えないっていうことはたまにありますので、やっぱりそれを考えると、私はよくお客さん相談を受けた場合は、事実証書であっても、司法書士か弁護士かその作成の補助してもらって、書いた内容をチェックしてもらって、専門家の目を通してもらった方が安心はできると思いますね、
間違いないですもんね、
せっかくね書いて残されてても、内容が矛盾してて使えないってなったらね、ご本人さんの意思が反映できないんでね。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。